建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日は日付としてはその5月の28日ということで、もうすぐその6月でも初夏というか、もうだんだんこう真夏も近づきつつあるなっていうふうな気配なんですけども、と今日出演してもらうのは研究室の相馬さんとそれから菅君ということで、じゃ あ, 相馬さんの方から一言ずつ自己紹介をお願いします。
はい、南研究室修士2年の相馬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ菅君、
はい、研究室で4人で菅織と申します。よろしくお願いします。
はい、まあ、菅君はその中国からの留学生なんだけど、菅君は出身はどこなんですか？
ダリンです。
ダリンね、ダリンから来たんだ、
はい、
ということで、まあ、今建築を学んでいる4年生ということなんですけども、今日はね取り上げるのはそのアルバアルトのパイミオのサナトリウム、パイミオのサナトリウムっていう、まあ、これ病院施設ですけども、を取り上げたいと思いますね。でこれはですね、1933年に作られた、まあ、非常にこう規模の大きな、まあ、総合病院施設なんですけども、まあ、結核 の, その療養患者のためのいろんな施設があってですね、病室棟とか食堂とか娯楽施設棟とかサービス棟とか、あるいはその従業員のための住宅とか、まあ、いろんなその機能が複合化された複合施設ですよね。でただこれは非常にこうゾーニングとしてすごく分かりやすいんですよね。ゾーニングとして分かりやすい、まあ、病室があってですね、それから住居があったりとか、それからサービス棟みたいなものがあって、機能がすごく複雑なんだけども、それがですね、その平面的に見ると、まあ、いくつかこうランダムに分かれていて、まあ、それをこう何かこうブリッジのような空間につないでいくっていう風な構成になってるんですよね。要するにこういくつかのボリュームがあると、それを廊下でつないでいくっていうような形にこうなっている、まあ、そういうような意味では平面的に見ると結構ちょっと分かりやすい感じのね、まあ、そういうような施設になっています。で今アルトの作品集とか、それからその新建築 の, 資料とかいくつかこうあるんですけども、そしたらですね、まずちょっと簡単に2人にですね、まあ、ちょっとこう感想を聞いてみたいなっていうふうに思うんですけども、じゃあ相馬さん、これはどうでしょうかね、どう思いますか？
結核の 病院っていうと、隔離するような、まあ、そういう閉鎖的なイメージがあったんですけど、この作品を見た感じでは、まあ、どちらかというと、まあ、その病室からも、まあ、結構開放的というか、まあ、思ってた以上になんかそういう面もあったり、あとはその病院っていうと、まあ、感染症とか、まあ、そういったこともあると思うんですけど、そのアルトはそのプロダクトデザインとかもやってるっていうことで、その、まあ、照明の埃とか、なんかそういう、あと掃除のしやすさとか、そういう機能的 なんか部分でかなり関わってやっていたのかなっていう印象を受けました。
なるほど、さすがね、なんかすごくまとまってるけど、さすがじゃないですか。これ菅君どうですかね、このパイミアのサノトリウム。
そうですね、これ、まあ、気になるの方はなんか病室の中にベッドとかいろいろな転居とか全部この建築は自分の設計して、まあ、すごいなと思って、
はい、そうだね、これ今相馬さんも話がしてたんだけども、いろんな細かいところのデザインをいろいろやってるんですよね。この人は家具のデザインもやったりとかね、それからそのなんだろう、こう食器的なもののデザインとかも結構やってるので、そういったことの延長でなんとなくこう建築だけを作るっていうよりも、むしろそのインテリアとか家具とかそういうものをこう総合的にデザインしてるっていうような感じがあって、そういう意味ではこう統一感が取れてる感じっていうのはすごくあるんですよね。でこれね、まあ、見た目にはね、そんなにそのなんかこう特殊な、デザインの要素っていうのはあんまりないように見えます。まあ、白いこうちょっとこう、まあ、病院的な感じ の建築なんだけども、だけども、まあ、割となんか比較的こう居心地が良さそうには見えるんですよね。明るいそのパステルカラーの色をこう、まあ、多用して、で黄色とかその赤とかね、そういった色をこう控えめに上品に使って、例えばバルコニーの手すりとか、それから内部 その受付ブース その局面ガラスとか、そういったものも含めて、まあ、非常にこう柔らかいデザインを作っているというようなことがあります。でこれね、何よりもね、この平面図、まあ、あんまり図面ないんだけども、平面図とか配置図を見ると、こう軸線がこうブレてるっていうか、触れてるっていうかね、 なんていうかこう垂直水平で全部構成されてなくって、なんかこうバラバラに建物が並んでるようにこう見えるんですよ。でそれとね、なんていうかこう階段室みたいなものがすごく象徴的に、例えばこの螺旋階段とかね、それからその避難階段のような階段っていうものがこう端に置かれていて、すごい作り方として明快で、ある建物のその機能があると、その機能をブリッジでつないで、そのつないだところに階段とかエレベーターとか螺旋階段みたいなものを置いてっていうのは、これなんていうかこう連結するシステムでこう設計してるんですよね。でこれはね、実はね、この元ネタに近いものがこう実はあるんですよ。でそれがね、これ何かっていうと、今この手元にあるんですけども、これ何かっていうと、このピーター・ブランデル・ジョーンズのモダニズム建築っていう本があって、これ実はね、昔は大学院の授業でも使ったんですけども、ここにね、ヤン・ダウカー、これヨハネス・ダウカーっていうふうに言われますけども、ヤン・ダウカーっていうね、昔の建築家がいて、この人が、ゾンストラール・サナトリウムっていう、要するにサナトリウムの建築を設計してるんですよ。これが実はすごく似てる。でこれ1926年ですから、こっちの方が先なんですよ。でどうもアールトは明らかにこれを参考にしていた、その気配があるのね。でこれがね、要するに今ここにね、図面があって、ゾンストラールサナトリウムの図面とかそのスケッチを見ると、もちろんその完全に同じではないよ、高さも違うけども、なんとなくこうボリュームがあって、でこれがちょっと触れていて、でブリッジでつないでるっていうのはよく似てるんですよね。でこのダウカーのヨハネス・ダウカーのこの建築サナトリウムを明らかに参考してる。実際は同じサナトリウムだから。で、まあ、当時は確かにね、さっき相馬さんが言ったように、これ結核患者となると隔離しないといけないんじゃないかとかね、いろんなことがあって、どんな風に作ったらいいかって一概によく分からなかったんですよ。でそういう意味ではね、アールトはね、明らかにこれを参考してるってことがすごくよく分かって、でそのね、これ平面図を見ても、例えばこのブリッジでつないで、いくつかの塊をブリッジでつないで、その端っこの方に螺旋階段があるっていうのも全く同じなんですよね。同じだから、アールトはほとんどそれを、全く写したわけではないけども、相当これを参考にして作ったとね。だからまあこれはね、別に参考にしたっていいんですよ。それがいい形で生かされてるわけだから。これ見るとさ、例えばさ、このね、平面図をね、こう見てもいいのかな、こうやってこうさ、重ね合わせてみるとさ、すごい似てるんですよね。はい、もちろん、ね、完全に同じではないよ、同じではないけども、ブリッジでつないで真ん中にあって、それから病室棟があるみたいなね、これどういうふうな形になってるかっていうと、真ん中になんかこう、どうやら食堂らしき大きな空間があって、その両側をブリッジでつないで、でその外側にそれぞれ病室とか、診察室みたいなものが並んでるっていうのは構成になってるんですよね。だからね、これね、君らだってね、設計するときにいろいろこう参考にすればいいんですよね。いろんな人たちのものをね、参考にして、これだと思うものがあれば、そのときに作っていけばいいっていうようなこともね、そういう見本として考えればいいかなというふうに思いますよ。でね、ちなみにアルバートは、ちょっとこれ、データ的なことを話をしておくと、1898年生まれで1976年に亡くなってるから、実はコルビジェとかね、ルー・コルビジェとか、それからミス・ファンデル・オーエンに比べると、ちょっと年下なんですよね。年下です。で、78歳まで生きた建築家ですか。ということで、結構いろいろと長いこと活躍した人なんですけども、アルバートのね、すごい特徴の一つは何かっていうとね、サイトプランが面白いんだよね。配置図が面白い。で、斜めのラインを即使う。で、自分はもう1ミリ単位で設計してるみたいなことをこうアルトを言っていて、微妙なその曲線とか、微妙なラインっていうものがものすごくよく出てくるんですよ。で、ね、これね、ついでにね、ちょっとアルバ・アルトのね、他の作品なんかもちょっとこう見てみるとするじゃないですか。そうするとね、よく出てくるのは、例えば劇場とか、それから大学の施設とかね、そういったものもいろいろこう設計してるんですけども、ここには載ってないかな。例えばね、このマイリア邸っていう自宅はね、結構よく出てくるんですけども、こういったね、これ池ですけども、こういった曲線とか、それから左右非対称のね、シンメトリーになってないようなその劇場とか、そういう空間をね、ものすごくたくさん作ってるんですよ。それが有名です。こっちに載ってるから、むしろこっちの作品集の方がいいかもしれないけど、今これ A&U の、臨時増刊号のアルバ・アルトの作品集があって、これを見たら分かりやすいんですけどね、一番前の方にアルバ・アルトの作品の例が載っていて、例えばこういう曲線で建築を作るとかね、これは 今話しているのは MIT の学生寮です。学生寮で、これ部屋がいっぱい並んでるんだけど、なんか蛇のようにうねうねうねったような曲線を使うとかね。それから、まあ、パイビーのサナトリウムは結構初期の頃だから一番前の方に載ってるじゃないですか。これもなんか建物がバラバラに並んでるように見えて、それからよく出てくるのは、例えばこの辺のねアパートとか、それから西南駅のその図書館とか、なんかすごく微妙な曲線いっぱい使ってるの、ね、もちろんその四角だけでね、長方形とか直角だけで構成されてるものもあるんだけども、この辺りの系譜を見ると、例えばこれはアパートか、それからこれは図書館、それからこれは寄宿舎で、あとはよく出てくるのはこの辺のですね、フィンランディアホールもそうだし、このボンスニクスカの教会なんかもそうなんだけども、なんか左右非対称ですごい、これ平面的に見たら曲線がいっぱい出てくるんですよ、ね、で普通劇場って言ったら左右対称に作るんじゃないかなと思うんだけども、あえてそうじゃない形でデザインしていて、この辺 の、 その配置図とか平面図が見た目にちょっと面白いんですよね。で、あると実はね、この配置図で結構コンペに勝ったって言われていて、ちょっとこれが形がちょっと不思議だからみんな目を引いちゃうんですよね。なんか左右非対称でちょっとこう不思議な曲線とか曲面を使ってるっていうかね、まあ、それがね現れている一番初期の作品としてパイミーのサナトリウムっていうのがあって、まあ、これはある意味そのアルトの主制作、一番初期の頃に実現した、まあ、非常にこう重要な作品として位置づけられるんですよね。だから今ここにね、アルバ・アルトのね、その樹形図っていうかツリーのね、いろんな作品のこう事例がたくさん載ってるんだけど、その中でこのパイミーのサナトリウムっていうのは一番最初に載ってますね、っていうようなことが一つ特徴になるっていうことと、それからパイミーのサナトリウムっていうのは、まあ、ある意味その一般的なオフィスビルと同じ作り方をしていて、床がこう積層されていくっていうような形になってるんだけども、やっぱりアルトはね、その断面設計っていうのをものすごく考えていて、まあ、断面図は断面図でまた面白いんですよ。まあ、今ここに MIT の宿舎なんかこう載ってますけども、断面図を見るとなんかこう屋根のデザインとかすごく凝ったデザインをしていたりとかね。それからよく出てくるのはね、断面図をその光とか音響の反射っていうことを考えて設計している事例っていうのがこうよく出てくるんですよね。例えばその教会とか劇場とか、まあ、そういったものを結構たくさん設計しているので、その延長でその音響計画とかね、それからその照明がどのようにこう反射していくかみたいなことを断面図を使って検証している事例っていうのがすごく多いですね。例えばですね、まあこれなんかもそうなんですけどね、断面図を通じて開口部とそれから天井を湾曲させてそこに光とかその音を反射させるみたいなねことをこうやっていますし、ここにビープリの図書館ってないかな。ビープリの図書館はね、それをこうやってる最も代表的な事例なんです。ここにもありますね。ここにもなんかこう断面計画、非常に複雑な断面計画をしていて、トップライトから光を入れるのにわざとその屋根を曲げて光を反射させて中に入れるっていうね、まあ、ここに出てますよね、っていうことをやってるんですよ。まあ、こういうのはね、なかなか住宅ではそこまでできないんですけどね、公共建築で非常にこう面白い事例として、まあ、こういうふうなこともやってるっていうようなことで、ちょっと見てもらったらいいかなと思いますね。だからアルトのね、作品集もね、パラパラと全体をね、こう見てみたらいいと思いますよ。ちょっとこれね、ビープリン図書館だけね、ちょっとフォローしておきたいんだけど、ここにないかな。46ページか、ちょっと待ってね。まあ、これですね。ここにね、ビーブリン図書館っていう建物があって、ここにうねる屋根があるんだけども、この屋根っていうのは、音響を反射させる、ね、効果を狙って、わざとこういうふうな形で設計したんですよ。まあ、その事例として、少し見てもらったらいいかなと思いますね。まあ、大体そんなもんかなっていうふうに思いますけども、ちょっとね、このピーター・ブランデル・ジョーンズの、本の中にもこのビープリン図書館についての記述がちょっとあるから、そこだけちょっと見ておきたいと思いますね。ですね、何かって言いますと、ここにねちょっと違うアングルで書いてあるんですけども、これがビープリンの図書館のホールなんですよ。でここに書いてるのはね、屋根をこううねうねと曲面にすることによって音がこう反射していろんなところに届くように、ここから来た音がこう反射するみたいな、ね、要するに光が反射するようなイメージで、まあ、設計したのがこれなんですよね。その辺もちょっと参考してもらえばいいかなと思いますね。まあ、じゃあね、 大体大まかに言うとこういうふうな感じになってくるわけなんですけども、まあ、いつものこと僕はちょっと喋りすぎてしまうんですけども、まあ、そもそも大体こんな感じでいいんでしょうかね。どうでしょうか。なんか、
はい、
いいですか。じゃあ韓国どうですか。いいですか。
大
丈夫ですか。と言ってもちょっとこれも難しいよね。なんかいきなり聞かれたら難しいと思うんだけど、まあ、アールドはね、作品集も結構出てますから、まあ、この機会にね、まあ、皆さんもちょっといろいろと調べてみたらいいと思います。もうこれもコンペで勝って実際立った作品ですからね。1929年にその、公開コンペによって一等を取って作られた作品というようなことですね。まあいいでしょうかね。そしたらね、この収録そのものに関してはね、まあ、大体まあこのぐらいにしておきたいと思いますけども、はい、あとはちょっと余談で今はちょっと研究室でやってる活動とかね、それからまあ皆さんがやってることをちょっと紹介したいなと思いますが、まず一つはですね、今度は南県で展覧会に模型を出展するっていうふうな話があるので、まあ、その告知と案内をですねちょっと相馬さんにしてもらいたいと思うんですけども、相馬さん、じゃあその展覧会の案内をちょっとしてもらえますか。
はい、
はい、
7月の5日から8月の31日まで、埼玉県立近代美術館で行われる、企画展で、戦後日本住宅伝説という、模型を展示する企画があります。で、まあ、約16個の、模型が展示されるんですけども、その中の一つの、原博先生の自邸の、模型を今、南研究室の大学院生と、3年生で制作をしています。
なるほど、ということですね。
はい、
でちょうどまさに今大学院の人たちがディレクションしながら3年生の人たちが作っているということなので、まあ、ラジオを聞いている皆さんもね、もしよかったらぜひ埼玉県立近代美術館に見に来てください。はい、
ぜひ。
そうですね。じゃあ菅君は、まあそうだな、菅君は今4年生ということで、はい、今卒業研究をちょっと進めようとしているので、はい、菅君は卒業研究でどういうことをしようとしているかということをちょっと一言紹介してみますか。
はい、
ね、どうですか。
今は新大久保と大久保この地域の用途、用途地域について今研究していますので、まあ、これからまだ頑張りしたいと思います。
なるほど、はい、新大久保や大久保のあたりね、はい、まあ、あの辺は結構いろいろエスニックタウンみたいになってて面白いところなので、まあ、その辺をこういろいろとこう調査して、これから論文にまとめていくっていうことですよね。わ、
はい、
かりました。じゃあね、今日の収録はね、大体このぐらいで終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。